皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。
今日の物販ラジオは第91回目。本日のゲストは先週の山田さんからのご紹介でボードメンバーの萩原さんをお招きしてお届けいたします。それでは萩原さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の、山田さんからの、はい、ご紹介ということで、萩原さんにメッセージがあります。
はい、
量子力学の話がとても、はい、興味深かったので、
はい、
マスタープログラムの12番であったかと思うんですが、はい、それがすごく共感できました。またそういった話を詳しくお聞きしたいです。だそうです。
詳しくですね。
掘り下げてなのかな。だいぶ山本さんもですね、そのマスタープログラムに関しては、はい、すごくためになるとおっしゃってましたので。
あ、よかったです、それは。
で、特に萩原さんの話す内容が、
はい、
そういった、なんでしょうね、例えてこう話してくれるので、
はい、
うん、すごく共感できてためになると、
はい、
いうことでした。
ありがとうございます。
で、萩原さんの話ね、私もすごくいつもためになるなっていうか勉強させてもらってるんですけど、
はい、
いろいろこう例え話でうまくこう、はい、言われるじゃないですか。説明させて説明してくれてるじゃないですか。
はい、
まあ、共鳴のね、先ほど言った量子力学の共鳴の話とか、
はい、
あとボーリングのピンの話とか、
はい、
結構萩原さん流にこう例えて話をしてくださるんですけど、
はい、
うん、あれってどういう感じでその自分の中でこういう説明しようとかってあるんですかね、萩原さんの中で。
いやー、基本的に、
はいはい、
物理の法則で、
はいはいはい、
成り立つことは、数値で測れない別の場所でも同じ法則が成り立つと思ってるんですよね。
はいはいはいはいはい。
なんでビジネス上でなんかつまずいた時とかに、
うんうん、
そこで一生懸命考えても答えが出ない時は、
うんうん、
別の身近な環境で同じことが起こっている場所を想像して答えを見出すことが多いんですよ。
はあ、なるほど。
よく商品の立ち上げを、まあ、タイのセミナーもそうですけど、
うん、
飛行機として想定して考えたりとか、
うんうん、
そうすると飛行機って最初の一番走り出し、
うんうん、
止まった状態から動く瞬間、これはまあ慣性の法則ですけど、
うんうん、
止まってるものを動かすっていうのはすごいエネルギーがいて、
うんうん、
で走り始めると障害があるまで走り続けるっていうその慣性の法則ってあるじゃないですか、
うんうん、
それと一緒 でさらに飛行機がどんどん、だから最初は一番ガソリンを使って一番エネルギーを使うっていう、誰でも経験したことあると思うんですけど、
うん
うん、でやっと走り始めたと思うと今度どんどんどんどん調子よくなって加速させていくと、
うん、
風の抵抗があるじゃないですか。いろんな抵抗が起きてくるじゃないですか、加速してます
けど。はいはいはいはいはいはいはい、
それはビジネスと一緒で、
はいはいはいはい、分かりやすいな、うんうん、
出る杭が打たれるんで、
はいはいはいはい、
まあ在庫切れもそうですけど、
うんうんうん、
お客さんからのクレームとか不正で悪いレビューだったりとか、とにかくいろんな問題が起きてくるんですよね、
うんうんうん、
でそこでついついブレーキかけたくなっちゃうようなところなんだけど、うんうんうん、飛行機だとその抵抗があった時にさらに加速しなきゃいけないんですよ。そうすると離陸できる、
うんうんうん、
で離陸できてもしばらく安定してフラフラフラフラっていく一番危険な状態を行くんですけど、なんかその立ち上がりの何ですか、検索順が下の方から上の方にバッと上がっていく時っていうのは結構もう毎日パソコンに張り付いていかなきゃいけないぐらいシビアに行くじゃないですか。それが本当に陸からここに登っていく瞬間で、
瞬間ですよね、はいはい、
もう飛行機でいうとシートベルトしててください、
はいはいはいはい、なるほど。
でそこを抜けると、うん、もうシートベルト外していいですよ、もう、
うんうん、
そんなに心
配、ね、してないっていう、なったっていう感じ
ですね。常に見張ってなくてもそこまで安定する状態になるっていう、
うんうんうん、
っていう流れとかが、はいはい、そのこれはもう現実にある普通に物理的なことなんですけど、うんうん、そういうビジネス上の数値で測れない部分でも同じ流れが成り立つんですよ。だからこれがもう飛行機と限らず、
はいはいはい、
いろんな場面であって、例えば、
うん、
結構うまくビジネスがいった人はみんな経験したことはあると思うんですけど、
うん、
ある程度売り上げを上げた段階で伸びてきて、
うん、
もっともっともっともっとってやってると、
うん、
途中から突然上がんなくなるんですよ、
うんうんうん、
やってもやってもやってもやってもなぜか他の何かが落ちちゃって、
うん、
積み上がんない状態が出てくるんですよ、
うんうんうんうん、
で商品を増やしてるはずなのになんか全体の売り上げが落ちちゃって落ちたりとか、
はいはいはいはい、
こっちの商品が立ち上がったらこっちが落ちてみたいな状況になってきたりする時期とかあって、うんうんうん、まあ、踊り場なんですよ。でそういう状況があった時に、
うん、
それもどうしようかっていうのをいろいろ考えた時に、
うん、
そのまた別の場所でと同じようなこと起こってないかなっていうのを考えた場合、
うん、
砂山があるじゃないですか、子供がや
砂山
で子供が、うん、砂山って、
うん
どんどんどんどん積み上げていくと、
はいはいはい、
一定の高さから、
はいはい、
砂がボロボロこぼれちゃって、
こぼれますよね、そうそうそうそうそう、
高さが積み上がんなくなるんですよ、
うんうんうんうん、
横に伸びちゃって、
はいはいはいはいはい、
でその状況と似てるなと思って、
はあなるほどね、はいはいはい、
でその時何をしなきゃいけないかっていうと、
うん、
一回手でトントントントンって固めるじゃないですか、上に乗せるために
、ね、固めたり、またあのてっぺんをこう鳴らしてみたりね。やりますね、
はい、
うん、
と踊り場に来た時は、うん、一旦固めなきゃいけないんだなと思って、
はあなるほど、
で大体踊り場 にぶち当たる人って、
うん、
これ筋トレでも例えられて、これは聞いたことある話なんですけど、
うん、
バーベルを上げるのに、
うん、
なんか70キロぐらいまでは、
うん、
腕だけの力を鍛えれば上がるらしいんですよ、
う
ん
う
ん、
はいはいはいはい、
なんとかスイスイ、
うん、
でも70キロぐらいになるとなんか踊り場を訪れて、うん、一生懸命腕を鍛えても上がんなくなるらしいんですよね。その時何をしなきゃいけないかっていうと、
うん、
走り込みをしたりとか、
は
あ、体全体を鍛えたりとか体力をつけていくと突然スッと上がるようになるらしいんですよ。
は
で多分それも多分さっき砂場と砂山の話と一緒で、例えばほとんどの人が、
うん、
その利益に直結する場所しかやんないんですよ、大体企業家の人って、
うんうんうんうん、
細かい経理の部分だったりとか、
うん、
結構いろんなところはもう雑多にやってきちゃったりとかして、
はいはいはいはい、
でその雑にやってきた状態だと、うん、一定のところで踊り場が来るんですよね、
うん、
でそこに来たら一旦固めなきゃいけないタイミングが来るんで、
うん、なるほど、
そうするとさらに上に持っていけるんですよ。
なるほど、
これも何社も結構パターンを経験してて、
まさしくうちがそれにぶち当たってる感じですね、萩原さん今。
これ多分ある程度の売り上げ上げた人は多分みんな共感できる。
共感しますね。やっぱり経理とか、やっぱり経理担当ってうちいないんで、
はい、
で、自分で全部その数字は見てるんですけど、やっぱりなんだろうな、無駄な経費を使ってたりとか、やっぱありますもんね。
細かい隙間がいっぱいあるんです
よね。ありますよね。
結構その隙間をしっかり埋めないと。
エイヤーってこうやってきた部分もあるし、でも冷静に考えて、ちょっと待ってよと、この経費って本当必要だったのかって思ったら、結構削減できましたからね。それやったら。
はいはいはい。
この萩原さんにね、ちょっといろいろ前聞いたこと、聞いた、アドバイスをもらったことあったんですけど、
なんで、そうにやって、いちいち、なんかに例えて考えるのが癖になってるというか、ていうか、そうしないと、なんか、目の前のことばっか見てても、答えが見つかんないことが多いんですよ。
ああ、なるほどね。
他のもっと単純な、シンプルな場所で考えると、単純な。
なるほどね。だからそれがまあ自分にそのなんでしょう、萩原さんが自分でその問題を解決するためにそういう考え方をするようになってて、でそれが萩原さんが、からその他の方に伝えるときに、そういう例えの話をするのがすごくこう、納得できるというか、
はいはいはい、
共感できるっていうか、
例えるには、その問題とか物事の本質の根っこの部分まで理解しないと例えられないんですよ。だから多分ちゃんとそこを理解してから人に話すから、多分腑に落ちるんだと思うんですけど。
落ちますね。落ちますね。でそのまんまね、言ったことをまた実行に移すとちゃんとそれも結果で出るんで。萩原さんがアドバイスしてくれたことをやれば、だから、
だから結構その
分かりやすいっていうか、次の、行動に移しやすいですね、自分は特に。
で、この離陸から飛び立った後のずっと流れとか、もう続きもずっとあるんですけど、途中で機体が揺れたりする時もあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
そういう時には絶対あんまり無駄に舵を取っちゃいけなかったりとか。
はいはいはいはい。はいはいはい。
墜落しちゃうんで。
なるほどね。はいはいはいはいはい。なるほどなるほど。確かに、でも無駄に舵切りたくなっちゃいますよね。なんかこう離陸した後に。
そうなんですよね。
そうだわ、萩原さん、確かに。
あと目的がハワイだったのに、途中から他の人の影響でヨーロッパ行こうとする人がいるんですよね。そういうのもなんか。
なるほどね。ちゃんとハワイ行けよと。
他にもっと高く飛んでると、どんどんついていって、もっともっとって言っちゃうんですよね。
わかるな。ハワイ行けっかな。
ロケットがあったらロケットにもついていっちゃうみたいな人が。
なるほど、わかりやすい。
っていうのをポケットなんかいろんななんかに物事に見立てて、あ、これとこれって共通点があるなっていうのを考える、癖というか、あるんで。
はいはい、いや、ためになるな、萩原さん、やっぱり。この。
あと、よくみんな思うことだと思うんですけど、リスクを分散のために、はい、商品とかを分散すべきか、
はいはい
はい、包括すべきかっていうのって、矛盾してるじゃないですか、相反することであって。
あ、そのプラットフォームをね、アマゾン以外にとかっていう人もいますしね。
やるべきなのかどうなのかっていう。昔、その分散すべきなのか集中すべきなのかっていうのを、結構考えた時があって、それもやっぱり現実のものに見立てて、家を建てるのにやっぱ柱一本だと安定しないわけじゃないですか。だから単品通販といえど一商品だけだとやっぱなかなかと 何かあった時にボチッと言っちゃうわけで、ただそれを複数立てるにしても、全く無関係なところに柱立っても、その柱と柱が梁でつながらないというか、なんで別の事業をやるにしても、その柱と、もう一個別のことが、関連性を持って、
ですね。はいはいはい。
そこがちゃんと梁とかで繋がって、屋根ができてみたいなことができるような、関連性のポジションである柱であれば、複数作っていくと、より安定していくんですよ。
なるほど、なるほど。
4本作って梁で繋ぐ。まあ、梁で繋ぐ。例えばこの物販コミュニティだって、菊池さんと一緒にやってて、ここで得た情報とか自分たちもすごい価値があったりとかしてそれがまた物販ビジネスにすごい役に立ったりっていうのが それが副業のようでつながりがあってより固くなっていくっていう、でまた自分たちがやってるコンサルとか事業の情報を物販に共有することでまた物販の活性化していくみたいなところのつながりがあると副業のようで、そこがちゃんと梁とかでつながるんで、より安定したものになっていくんですよね。そうすると、リスク分散イコールより固まるというか、っていうのも、だからその別事業なんかやろうかなって言った時に、その事業とその事業の関連性を持たせて、
ね、
比較できるかっていう、
はいはいはいはい、はい、
とこを意識しながらやっていくと、いいと思うんですけど、だけど突然なんか中国人やった人が、今始めるとか、なんかそのあまりにも関係ないことをポンポンしだしてアフィリエイト始めたりとかしだすことが多いんですよ。まあでもそれもアフィリエイトのスキルって結構 SEO とか集客とかリスティングの勉強になるんで、
はいはいはい、
その辺をちゃんと理解した上で、アフィリエイトとネットショップを両方やるって、生かすとかやればいいんですけど、そういう考え方でリスク分散していった方がいいなっていうのも、
はいはい、
やっぱりその、
はいはい、
物理の法則は数値で、測れない場所でも同じ法則が成り立つっていう観点から、毎回そのこういうのって矛盾してるけどどっちがどういうのが正しいかなって考えたときに、答えを見出すときにそういう考えてますね。
なるほどね。なるほど。
中には本とかでヒントを得た情報も当然あるけれども、結構それを実体験で見ながら作ってるような話が多いから、多分聞いた人は結構物珍しい話だと思います。
まあ、物珍しいというか本当にその今の話の例え方ももう絶妙だと思うんですけど、萩原さんもう納得しちゃいますよね、普通に。
まあ物販やってる人は結構みんな考えたりぶち当たると思うんで、
そうそうそうそう、やっぱり萩原さんのやっぱり経験値もあるし、でそのいろんなその情報もね、自分の中にいろいろ取り入れてるだろうし、日々勉強もしてるだろうし、でそれのね、また違った角度から今みたいなその例えの話をすると、かなりこう納得して、聞いてる方が納得しちゃいますよね。
思います。
これはやっぱりちょっと萩原さんなら
ば何パターンもあって、多分100パターンぐらい考えてますよ、こういうの。
ああ、なるほど。
もっとあるかな。
なるほど。
そうですね。
まあ、今回もね、その、まあ、物販ラジオの山田さんからのそのご紹介だったんですけど、まあ、この前にもね、萩原さんもう出たばっかりなんですけど、出たばっかりなんですけど、もう萩原さんの話が聞きたいということでしたので。
山田さんの、マスタープログラムで良かったっていうところの話を多分聞いたこともない人がいると思うんで。
はいはいはいはい、はい。
あの多分共鳴党の話ですよね。あの、
うん、
あのちょっと話しておくと、
はい、
そのこれは別になんか聞く人によって不思議な話に見えるかもしれないですけど、あの、
うん、
人って人もそうだけど世の中のもん全部分子原子、
うん、
一番細かくすると素粒子とかでできてる、
うんうんうん
うん、一番細かい素粒子っていうのは、
うん、
常時振動してるんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、
でちっちゃすぎて見えないんですけど、はい、常に振動してて、
はいはいはい
はい、でそれは周波数があるんですよ、
うん、
で基本的に周波数が同じものっていうのが、
うん、
集まるっていうのがやっぱりその原理であって、
うん、
これは別に不思議な話でもなく、
うんうん、
普通に証明されてる話なんですけど、うん、科学とかの物理が。で、それで人と人がこの人と合う合わないっていうのも、
うんうん、
その周波数が同じ人が合うんで、
うんうん、
同じような人が集まったりするじゃないですか。
うんうん、
って、
うんうん、
で、その前提で、
うんうん、
昔理科の実験で、
うんうん、
鉄の鐘の棒を二つ並べて、
うん
うん、片方の鐘の棒を鳴らすと、
うん、
距離が離れてるのに、
うん、
隣の棒も鳴るっていうのをやったことあるじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
共鳴するって、
ピーンみたいなね、
そうそうそう、うん、離れてるのに、
うん、
周波数が映るんですけど、
うん、
物販コミュニティみたいな稼いでる人の集まりの中に、
うん、
ただただそこにいるだけで、
うん、
例えば物販コミュニティの Facebook 上とかでも多分周波数っていうのがあるんで、
うん
まあ、オフ会とか来ればなおさらなんですけど、
うん、
そこにいるだけで、その周波数が共鳴して、その人もそういう、同じ周波数を持つようになってくるんですよ。
うん、
で、周波数っていうのはそのパソコンもそうだし、
うん、
お金もそうだし、
うん、
車もそうだし、何でも周波数って思ってて、
うん、
その人が持つ持ち物は同じような周波数を持ってるものが多いらしいんですよね、
うんうんうんうん、
だからそこでこういう周波数が変わることによってその人はもっといろいろ稼ぎやすくなるっていう、
うんうんうんうん、
なるだろうなっていうのもあって、うん、最初コミュニティ作るときに、そういう狙いもあったんですけど、そういう話すると怪しいことを言って集客しようとしてるってことになるから、ね、マスタープログラムの最後にチラッと言っただけです。
いや、でも、その周波数の話なんですけど、結局、その周波数がだんだん、まあ、同じ周波数っていうか、なんか影響されてくるんでしょうね。その、そういう考え方、にどんどんその、うん、自分もあこういう風に考えればいいんだみたいな、こう動けばいいんだっていうのが、その輪の中にいるとそういうヒントをどんどんどんどんもらえるから、だからその今までうまくいかなかった人が急に成功してみたりとか、売り上げがドンと上がってみたりとかみたいな感じなのかなって思うんですけど、
あと細かいこと言えば、なんかいろいろやり取りとかしてると、なんかそのやっぱり稼いでる人たちってレスポンスが非常に早いじゃないですか。
早いですね。はいはいはいはい。
凄まじく、
うん。
そういうリズム感とかも映ってくるし。
ありますね。あるある。それはあるな。あ、それありますね。
だから昔の知り合いとかのレスポンスの大きさにビビりますからね。
特に、なんだろうな、チャットワークとか、こういうツールももうだいぶ整備されてるじゃないですか、今。
はい、
昔はそのメールだけだったら、まあちょっと後で、編集しておけばいいかみたいな感じに なっちゃうけど、チャットワークとかこう LINE とかで来ると、なんかもうすぐにレスポンスしなくちゃいけないっていう感じにもなりますもんね。
そうですね。
こういうツールのおかげで。
はい。
うん、まあ、そのいろんなその情報の伝え方がね、今ありますからね。
まあ、感覚やっぱりこのビジネスでガツガツやってる人は早いから、
うんうん、そうですね、
はい、
そうだそうだ、
だそういうのもやっぱりそこにいると映ってくるんで。
映りますね。
だから別にその一般でどんな情報をもらえるかなんていうそんなことじゃなく、もっと感覚的にそこの雰囲気が自分に映るような感じでいれば別にそれだけでいいんじゃないかなと思ってます。
あとはあれですかね、どんどんそういう、まあ、オフ会とか、まあ、イベントごとに参加してもらって、まあ、聞くだけじゃなく、こう、どんどん自分から、その話をしに行くとか、情報を出すっていうところまでも、行かなくてもいいと思うんですけど、今やってる自分のビジネスのスタイルを、こう、どんどん話、その輪の中で話してみるとか、そういうことをするだけでもなんか変わってくんじゃないかなと思うんですけど。
はいはいはい。やっぱなんかオフ会とか来た方がいいですよね。
いいですよね。そう。そこでいろいろまたヒントも出るし、ヒントももらえるし、自分が与えたことで相手も、ね、ヒントもらって、お互いこう、その情報、話したことで、また違う、感じでね、上に上がっていければいいかなと思うんですけど。
はい。そんななんか、そういう話してると果てしなくありますね、だ
ねえ、萩原さんのそういう例えの話は本当ね、まあ何回も言ってますけども、ためになるんで。もうぜひオフ会ではね、萩原さんを捕まえて、そういう、例え話を、いろいろ掘り葉掘り聞いてほしいなと思うんですけど。
だその、オフ会とかで、その人の話聞いてると、いろんな会社がうまくいって、終わるまでの過程みたいなのいっぱい見てきてるんで、ずっと行ってる会社もありますけど、だから、今その人が、どの、位置に行ってどういうことが問題なのかっていうのが分かりますよ、すぐ。まあ、小規模のレベルですけどね、大手の企業とかは全然、自分の範囲じゃあれですけど、10億以下の。
まあ、10億って言ってもね。
10億以下でも分かりやすいのはやっぱ5億以下、3億以下です。以下ですけどね。また別物になってきちゃいますからね。
そうですね。
はい。
そうだな。でも、なんか、自分物販始めたのが、まあ、2011年なんですけど、その時から比べたら、やっぱり全然今の、その売り上げ規模感も変わっちゃったし、数字の感覚もまるっきり変わっちゃいましたからね。だから、
そうですね。
まあ、ブロックが外れたのもあるんだろうけども、やっぱりこう、周りに影響されたのもありますね。あ、インターネット物販でこんなにいけるんだっていう刺激はもらえましたからね。普通になんかこう、まだ駆け出しの頃っていうか。
まあ、多分なんですけど、稼いでる人のほとんどが、まあ、こんな話言うとあれなんですけど、オフ会とかで、稼いでる人を見て、あ、この人がいけるんだって、俺もいけそうだなって思ったことがあると思う。ああ、
はいはいはいはいはいはい。
それを思うことが重要で、絶対口に出しちゃいけないんですけど。
いや、この人がじゃなくて、やっぱり、川下さんとか、もうすごいじゃないですか、やっぱりその売り上げ規模感とか、
はい、
今。
はい。
前もすごかったんですけど、でもまだ突き抜けてるじゃないですか。
はい。
で、その、ね、若さで、ここまでできるんだっていうのは、やっぱり自分の中ですごい刺激になって、で、川下さんができるんだったら自分もできるっていうわけじゃなかったんですけど、
はい。
だその半分でも自分はいけんじゃないかな、みたいな。
はいはいはいはい、
そういう感じでしたね。だからやっぱりそういう上っていうか、その先に行ってる人をやっぱ見て、自分も早くあそこに行きたいなとか、 いけるにはどうしたらいいのかなとか、なんかいろんなことそういう時当時考えましたね。
で一番オフ会って大事なことは、うん、そこでいい情報をもらうんじゃなくて、
うん、
この人いけんだったらいけそうだなって思うことなんですよ、
ね、
言えないですけどね、うん、本人には、
うん、
意外とみんな普通だから。
あ、みんな普通ですよね。
はい、
普通、ほんと普通、ほんとそうだよな。うん、なんすかね、やっぱその萩原さん、その成功する人と成功しない人のあと違いっていうのは萩原さんから見て
何なんですかね、
うん、ネット物販にも限らないことなんでしょうけど、こういうことって、
うん、またなんかあの、うん、例えの話になっちゃうんですけど、
うん、
福利の法則ってあるじゃないですか。
福利の法則。
福利法則、うん、福利。
はいはい。
福利ってあれですよ、年利ナンパーが。
はいはいはい。
どんどん膨らんで、はいはい、すごい曲線で伸びていくっていう。投資の世界でよく言われる、まあ、雪だるまみたいに、倍々で増えていくっていう。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。